ローマ人の手紙13章11節から14節。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位ある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。天の父様、敬愛する姉妹方とともに御言葉を拝せます。恵みをありがとうございます。終わりの時が一歩一歩近づいてきたことを覚えて、残された生涯をあなたの御栄のために、どうか時を大切にして歩むことができるように改めて導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の箇所では、善をもって悪に打ち勝つことの、原則、旧約時代から最も大切な戒めとして、隣人を自分と同じように愛する、その戒めが大切であること、すべての戒めの総括である、愛は律法を全うしますということを見てきました。善をもって悪に打ち勝つ、裁きを主に委ね、そして隣人を愛し、そして自分自身については、キリストを着るという原則をこの箇所で見てまいりましょう。今、時代は確かに一歩進んでいるなと思います。愛が冷えてきた、また戦争、そして天災、それは繰り返し襲ってきますけども、さらにキリストを信じる民と、キリストを信じないでこの世を神とする民といいますか、国が徐々に分かたれつつある時代かなと思います。今、私たちが大切としている、互いに触れ合って交わることが困難になって、いよいよ人と人とが触れ合わないで、そして数字や記号によって、目に見えないものによって富を莫大なものとして築く勢力が現れてきて、そして陰では世界を牛耳っている、そんな時代が近づいてきていますといいますか、始まっています。そんな中にありまして、聖書はもちろん新しいことはいいんですけども、神様が作られた人が神様に喜ばれるように互いに愛し合って歩むこと、共に神様を崇めることを教えています。 時代は変わってもこの原則は変わっていません。時代を見分けていきたいと思います。まず11節の冒頭、あなた方は今がどのような時であるかを知っています。困難な時代は救いの完成が近づいている印だとパウロは教えています。あなた方は今がどのような時であるか知っています。これはクリスチャンに与えられた特権です。私たちの国の歴史は紀元後から記されていまして、そうは言っても世界で政治体制が続いているという点では世界で最も古い国だと、伝統ある国だと言われています。多くの国といいますか国自体が栄えてまた滅びてということを繰り返していまして、まだこの国の名前になって、そしてこの国の体制が築かれて数年とか数十年とか、ヨーロッパの国々でも数百年なんですね。私たちの国は千数百年続いています。そんな歴史がありますけども、聖書の歴史はさらに長いのです。最初の人類が創造されてから今までのこと、そしてこれから先のことを聖書ははっきりと私たちに伝えています。この神様の深いご計画の中で私たちは生かされ、そして御国の完成に向けて歩んでいます。代々信仰が受け継がれ広がっていき、そして終わりの時が来ると聖書を教えています。聖書を創世記から歴史をたどっていきますと、創世時代というのはアブラハムまでの時代です。あらゆることの始まりが聖書に記されています。神様が御言葉によって6日間で世界とそこに住むものを創造されました。そして人類は堕落し、原福音と言われていますキリストの救いの最初の啓示が与えられ、人類が罪から救われるための準備が始まりました。それがキリストまで続いてきます。神様はしばらく人類を静観してらっしゃった、信頼して任せましたけども、罪が広まるばかりでした。洪水によって最も信仰的な家族だけを残して再出発されましたけども、それでも罪はなくなりませんでした。人類は集まるほどに罪が甚だしくなってしまい、神様に対抗する高い塔を一致協力して作ろうとしました。神様は忍耐をもって言葉を混乱させ、人々を世界に散らすことを通してこの試みを止められました。こうして神様は一人の人アブラハムを召して救い主を送り出すための具体的な準備をされました。あなたの子孫によって全ての 国民は祝福を受けるというメシオと約束をいただいて、アブラハムは出発し、約束の地にたどり着いて帰留者として過ごしました。そして三代目ヤコブの時代にヨセフを通して家族は70数名でエジプトに移住し、エジプトでおびただしく増え、奴隷とされ迫害されている中、モーセを主は召してエジプトを脱出し、そしてすでに200万人ほどになった大勢の民で約束の地に入っていきました。ヨシアによってこの地を攻め取り、そして各部族に割り当て地を与えました。しかし各地に散った民は偶像礼拝に捕らえられて主の懲らしめを受けました。そして混迷の時代の中で神様はサムエルを通してイスラエルの王国時代を導き、挫折しましたがサウル王、そして信仰的な王でありますダビデ、そしてソロモンの時代に神殿が築かれました。しかしソロモンが堕落し、国は二つに分裂し、先に偶像を持ち込んだ北イスラエル王国が堕落して滅亡し、ついで比較的信仰的でしたけども南ユダ王国が堕落してゆき、モーセによって警告されていたように滅ぼされ、捕虜とされバビロンに引いて向かれます。エレミエの予言の通りに70年経た後、神様はペルシャ帝国の王を通して約束の地に戻るように導かれました。その後イスラエルは諸外国に翻弄されながら苦しい時代を過ごし、マラキの時代に旧約聖書は閉じられます。400年の中間時代の後、聖書の予言の通りに救い主が誕生し、予言の通りに人類の罪の身代わりに十字架で死なれ、3日目によみがえられ、信仰による救いを成し遂げられました。同時に主はご自身の体であります教会を各地に築くように導かれ、人たちを通して教会が確立していき、宣教が広まっていきました。パウロがローマに行ったところで、教会の歴史はここで閉じ、そして主教会の様子が手紙に記され、そして最後にこれから先のことについてヨハネが黙示録を書き、世の終わりまでの神様の計画と励ましを与えて聖書は閉じています。今私たちはこの教会の時代に生かされています。この聖書の時代区分からするならば、私たちは神様の歴史のご計画の最終段階にありまして、今は終わりの時代だとパウロは告げています。ヘブル人の手紙もこうございます。ヘブル書の1章2節、この終わりの時に御子にあって私たちに語られましたと。 あります。もうキリストが来られた時からもう終わりの時代なんですね。第一ペテロの1章20節も同じことが書いてあります。第一ペテロ1章20節466ページですね。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。今私たちはこの神様の深いご計画の中で教会を完成し、福音を全世界に述べ伝えて、終わりの裁きを超えて永遠の御国を完成するために今の場所に置かれています。ヘブル人の手紙、すみません、ローマ人の手紙戻っていただけますか。13章の11節をもう一度読み出します。途中から読み出しますね。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。眠りから覚めるべき時刻が、パウロはローマの生徒たちにあなた方は眠っているとは言ってないかと思いますけども、目を覚ましていなさいと、最終的に眠りから覚める、それは救い の完成を見るということでしょう。終わりの時代は困難です。そして私たちの信仰を眠らせてしまおうという誘惑がいつも私たちを眠らせようとします。救いが近い、そして目を覚まして死の技に励もう、そういうことをいつも覚えているようにと、パウロは絶えず目を覚ますようにと教えています。単に救われてよかったという状態だけですと、まだ眠っていると、パウロは言っています。もうそれだけでも感謝なんですけども、ただ喜んでいるだけでなく、主の技に勤しみなさいと、あなた方が救われたのはただ喜ぶためだけでなく、主と共に労するためなんです。キリストと共に証しをし、教会を通して福音を伝え、教会を築き、そして信仰を受け継がせ、また互いに訓練し合い、自分自身については油断せず信仰を守り、祈りに励み、そして成長を目指す、これが目を覚ましているクリスチャンだと、パウロはこのローマの 生徒たちがもちろん目を覚ましていることを承知の上で眠ることがないように、疲れることなく、産むことなく、主の業に励むようにと私たちに語りかけています。12節をご覧ください。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。今は救いがもっと近づいているから、確かに近づいています。神様の時は一刻一刻と、私たち年を逆に取るといいなという時もあるんですけども、それはありませんね。時間は必ず前に進みます。そして救いの時は遠のいているように見えても必ず近づいている。神様の御業は前進して、神様の計画は遂行されているのです。終わりの時の印は聖書の預言の通りに成就しています。愛が冷え、人々が自己中心になり、偽キリストが現れ、惑わしが行われ、そういうことがパウロの時代からずっと続いていました。信仰という点ではだんだん困難になって、一人が救われるために苦労が増えている時代かなと思います。それはそれで価値があるんですけども、そうですね、戦後はどんどん人々が教会に集まってきていました。今は集めることも難しくなってきましたけども、さらに集まることが難しくなってきました。そしてキリストの救いを単純に信じればいいんですけども、どんどん世の中が複雑になってきて、聖書を単純に信じればいいという言葉が通じなくなってきました。いろんなことを聖書の教えを人間的な教えに変えて、書かれた通り信じてくれなくなる人が増えてきたのです。そんな時代にあって、闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけなさいと、放っておいたら世は私たちをキリストから離そうとして、あの手この手を尽くしてきます。いろんな楽しみが増えている時代です。いろんな思い煩いの原因になることがどんどん増えている時代です。また私たちの欲望を見るものも持つものにも体験するにも、それをかきたてて商売しようと、そういう商売だけじゃないですね、もうそれを広めたいということがもうあらゆる手を尽くして私たちのもとに伸びてきています。争いや妬み、 素朴で生きているのは大変難しい時代になりました。絶えずいろんな情報が出てきて比べたり、そして、さらに豊かにと、さらにスマートに、まあ、そういう、こうことに、翻弄される時代となってきました。今はどうでしょうかね。バブルの頃とは随分雰囲気が違って、今度はシンプルにと、あるいは自分らしくということで、またそれでのんびりできればいいんですけども、自分らしいとはどういうことかとか、自然とはどういうことかと、まあ、そういうことでまた悩むようになってきました。一つ一つ問題があったら、疑問があったら、神様に問うて聖書に聞けば良いのに、まあ、それだけではという煩いが次から次から押し寄せてきます。キリストこそ私たちの知恵であり光なので、そこから目を離さなければ大抵の問題は解決するはずなんですけども、そうさせないということにとらわれてしまう危険が、パウロの時代よりももっと今は激しくなっているんじゃないかと思います。聖書の教えは単純ですね。キリストから目を離さないでいなさい、それだけでいいのです。ここに抜き書きしましたけども、ヨハネ伝の12章の36節、自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。エペソ人の手紙の5章8節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。またここにはありませんけども、コロサイ人の手紙の3章の2節3節、404ページですね。コロサイ人の手紙3章2節3節、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストのと共に神のうちに隠されているのです。と遡っていただいて、2章の3節も読み出します。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。何しろキリストは世界を創造されたお方です。すべてを支配しておられるお方です。そして私たちのために命さえ犠牲にし、私たちと一つと、私たちを一つにしてくださった、ご自身と一つにしてくださったお方です。この方と共に首輝を追って歩めば平安が来ます。この方が導いてくださいます。この方が支えてくださいます。この方が最も良い答えを与えてくださいます。それが光の子供として歩むことです。最後にローマ人の手紙の13章14節、そこには心と体にキリストを着なさいと教えています。 主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。キリストを着る、身につけるとは、人々の前にキリストのものであるということを、制服を着るように、社員証をつけているように自覚して歩み、また人に示すことです。そして神の前にも人の前にもキリストのものであるということを、その姿勢を通して自覚します。そして考え方、行動の仕方、それを、イエス様だったらどうされるだろうか、イエス様だったらどう語るだろうかということを意識しつつ、キリストと共に考え、判断し、行動し、また語るのです。目に見えなくともイエス様はいつも共におられ、私たちの導き手、相談の相手として歩んでいらっしゃいますから、それを意識して歩むのです。婦人方には一人で行動するときにもご主人が一緒にいらっしゃることを意識して、少年には奥様がいつもいらっしゃることを意識して、そばにいても恥ずかしくないように、そういう思いをキリストに対して抱きながら歩むことが、心と体にキリストを着ることです。そしてそれが証となります。使徒11章26節をここに抜き書きしましたけども、アンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。パウロはこのように自覚しています。ここも抜きが出記してますが、第2コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。キリストとキリストの豊かな宝を、土の器、つまりありふれた私たちの中にそれが宿っていて、私たちはキリストを宿しています。私たちがキリストを覚えて、キリストの恵みとご支配の中に自分を委ねているときに、イエス・キリストは自由にご自身を証ししてくださいます。証ししなければと私たちが決めてしまうのではなくて、イエス様が私を通して証しされますように、それは楽なことです。楽なことというか困難なことではありません。やるのは、イエス様で、私たちは、任せていただいているだけですから。こうして私たちはキリストを着て証ししていく中で、 世の煩いから守られて、救いの喜びのうちに歩むことができます。確かに試練や困難はありますけども、私たちはこの不安な時代の中にありまして、しかしイエス様が共にいて守ってくださる、そのことを覚えて平安に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、では終わりに近づいてきています。どうか私たちが慌てることなく、キリストを前に置いて、またうちにいただいたキリストに委ねて歩むことができますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。